それでは聖書を拝読いたします。マルコによる福音書11章、1章ではなくて11章です。11章15節から19節まで、新約聖書84ページ。84ページの下の段、神殿から商人を追い出すという箇所でございます。それでは拝読いたします。それから一行はエルサレムに来た。イエスは神殿の境内に入り、そこで売り買いしていた人々を追い出し始め、両替人の代や鳩を売る者の腰掛けをひっくり返された。また境内を通って物を運ぶこともお許しにならなかった。そして人々に教えて言われた。こう書いてあるではないか。私の家はすべての国の人の祈りの家と呼ばれるべきである。ところがあなたたちはそれを強盗の巣にしてしまった。祭司長たちや律法学者たちはこれを聞いて、イエスをどのようにして殺そうかと図った。群衆が皆その教えに打たれていたので、彼らはイエスを恐れたからである。夕方になるとイエスは弟子たちと都の外に出て行かれた。以上、野口先生によります鳥なしの祈りに続きまして、教会の祈りの回復と題します野口牧師の説教です。よろしくお願いします。
お祈りいたします。愛する天のお父様、今朝もこのようにしてあなたの恵みによって、愛する兄弟姉妹をこのあなたのお住まいであるあなたが臨在されるこの神殿に呼び集めてくださり、共にあなたの皆を、あなたの尊い救いの皆を賛美し、あなたを礼拝するこの幸いと特権に預かれましたことを心から感謝をいたします。今も主よ、あなたは私たちの罪のために十字架にかかり、私たちを許し、贖いをなし続けておられる、そのもったいない、ただただ本当に主よ、あなたの一方的な恵みと憐れみによって、私たちが今このように、あなたを礼拝するこの恵みの御座に預かれました。私たちには何の誇りもありません。ただただあなたの一方的なご愛による、この私たちの救いを、今日も私たちが賛美し、そしてすべての栄光をあなたにお返しするものでありますように、私たちの捧げるこの貧しい礼拝ではありますけれども、あなたが共にいてくださり、御霊様がこのところに働いて、私たちをあなたの前に、聖なる生ける生贄として捧げ、それをあなたが受け取ってくださいますように、そのようなあなたに喜ばれる礼拝と、この礼拝をあなたが受けてくださいますように、切にお願いいたします。本当に御霊によらなければ、私たちはあなたを主と告白することも、また礼拝することも祈ることもできない、本当に主を虚無に服している私たちを、あなたの一方的な憐れみによって、あなたの救いの喜びを与え、そればかりか、あなたのために、あなたの皆を伝えるために私たちを召し出し、そしてあなたの御用のために用いてくださる、その恵みを覚えて、心から感謝をいたします。主、私たちが今日もあなたに生かされていることを覚え、この体も、このすべて、自分自身をすべて、あなたに作られたものとして、本当にこの人生をすべてあなたにお委ねし、あなたに従っていく、そのようなあなたに従いゆく、誠の従順の、誠の祝福の人生を送ることができますように、一人一人を格別に捉え、そしてあなたの御霊で満たしてくださいますようにお願いいたします。今日も御言葉を、あなたご自身が御言葉を私たちにお語りくださり、あなたの命を、あなたの身思い、あなたの私たちに対するご計画を、ビジョンを私たちが知ることができますように、そして聞くだけでなく、それを実践するものとして、私たちを作り変えてくださいますようにお願いいたします。この今年度最後の礼拝を、これに愛する兄弟姉妹と共に守れましたことを心から感謝し、本当にまた新年度に希望を持ってこの礼拝できることを心から感謝し、このお祈りを尊い主イエスキリストのお名前により、御前にお捧げいたします。アーメン。本当に3月30日、 2014年3月30日、2013年度の最後の礼拝を愛する兄弟姉妹、皆様と共に、主の御前で捧げることが許され、本当に心から感謝をいたします。そして私自身におきましてもですね、この2000、実はこの教会の牧師として赴任、するよう導かれ、この教会ですね、牧師として立たせていただいたのが、2004年の4月の1日ですから、ちょうど丸10年を数えることになりですね、先ほどの山本兄弟のお祈りにありました通り、いよいよですね、バプテスト連盟を通してインドネシアの地にですね、宣教師として派遣される、そのような道が開かれました。この10年の日々を思い返すときに、本当に主のただただ一方的な主の憐れみをですね、覚えて、もう本当こんな足りないものを主が牧師としてこのところに導いてあった。本当神様は、まあ本当人間的に考えるととんでもないことされるなって思うぐらいですね、本当に自分を振り返っても何にもない。本当このものを、けれども主は、その、どんなものであってもですね、主が用いてくださるなら、主は主の栄光ですから、ですね、主はご自身の御業を、成してくださる。そしてそれもまた感謝の証になる。こちらがダメであればあるだけですね、主がこれも用いてくださるということが、主の素晴らしさが証できるわけですから、私たちはパウロが言うようにですね、自分を誇るのではなく、まさに私たちは父の器である、本当そのままでいいですね。まあ、実はこのようなメッセージは、東京バプテスト神学校の卒業礼拝の時に坂本幸子先生がメッセージをされてですね、あ、本当にそうだな、と、皆さんは土の器ですよ、決して自分を誇るんじゃありませんと、卒業生に対してメッセージを語っておられましたけれども、本当に、5年経とうが10年経とうが、また生涯私たちは、主の土の器に過ぎないのであって、栄光はすべて主のものであるということ。本当にそのことを覚え、ただただ主のですね、皆を褒めたたえます。また今日このようにしてですね、先ほど村瀬優子姉妹と挨拶をしてですね、あ、いつもの場所におられるの、このですね、最前列でメッセージを聞いてくださってですね、おられるお姿を見てですね、本当に主の皆を褒めたたえました。どれぐらい、またこのような尊い兄弟姉妹の祈りによってですね、この教会が導かれているのか、また私自身牧会させていただいたのかを覚え、本当に教会の祈りこそ、ですね、教会の力であるということを、本当に身をもって知る、このものであります。いよいよですね、私たち、この教会の使命であります。リバイバルと世界宣教の使命。けれども、これは人間の力によってできるものではありません。そしてこれは、私たちが主体からするものでもない。私たちの願いを神様に押し付けるんじゃない。神様がそう願っている。ですね。この順番を私たちは忘れてはいけません。ですね。私の尊敬するですね、有原というですね、アルゼンチンで長くですね、もう30年以上ですね、宣教をしておられる尊いですね、神の器である、ですね、ペンテコステのですね、先生ですけれども、その、アルゼンチンの宣教師の先生がですね、門が開かれるまで、アルゼンチンへのですね、その宣教の道が開かれるまで、本当に苦闘して祈って祈って祈って祈って、ようやく門が開かれていった。でもその節目節目において主が語られたことは、礼拝するものでありなさいということ。そのことを語られた。宣教師として何が必要なのか、どうして門が開かれないのか、自分に何が足りないのか、ですね。まあ、本当自問自答するような、そういうですね、本当にですね、そういう大変な中ですよね。でもその中で主が求められることは、あれをしなさい、これをしなさい、多くのことではない。ただ一つのこと。礼拝するものでありなさい。アンティオキの教会がどのような時にバルナバとサウロを私のために聖別しなさいという言葉を聞いたのか。それは彼らが断食し、礼拝していると。断食するってことは、これは自分の身を捧げるような礼拝。本当にこの自分自身の体を主に捧げるということが礼拝ですからね。主が私の主人公です。私の生活においても、私の人生においても、私のすべて、私の主人公は、主様あなたですということ。明け渡すということですよ。英語でサレンダーという言葉がある。で、明け渡す、降伏するということです。主の前。ね、私たちは主に神様に作られ、神様の栄光のために作られた存在なんですよ。けれども私たちはいつの間にか 自分の願い、自分が神様を引っ張っているかのように勘違いしてしまう。そして宣教という、これこそまさに神様に従っていく神様の願いである、神様の使命であるはずなのに、その宣教においても私たちが、私の宣教、私が門を開かなければ、神様どうしてですかと言って、その必死で叩いていく間に、だんだんと自分どうしてですか、どうしてですか、そういう思いになる。でもその時に、本当に求めている人はね、その中で主が語ってくださるんです。それは、開けるのは私だ。私の時を待ちなさい。することですよ。礼拝するものになりなさい。礼拝しなさいということは、私を主人公としなさい。私に従いなさい。ね、この御言葉を持って門が開かれていった。そうすると先生の働きが10年、20年、30年、いつも主を一番としているから、その宣教の過程においていろんな問題が起きるときにも、いつも主を、最初から主を一番としているから、これは私が来たくて来たことではない。だから主をあなたが開いてくださいという。そうすると不思議な助けが与えられていく。これが宣教の技であります。ですから、私たちもいよいよですね、これから宣教し、これがもう言うまでもなく、これはゴールではなくて、いよいよこれから私たちの歩みがスタートしていく、そのスタート地点に立ちました。これからがいよいよ本番です。ですね。まあ、それこそ昨年はルワンダに送りましたけど、もう予行演習じゃないですけどね、本当に私たちがですね、その、ですね、いよいよ本番を迎えようとしています。ますますこれから様々な課題と向き合っていかなければなりません。けれどもその時に私たちは原点をずらさなければね、私たちは大丈夫なんです。そのような問題が起これば起こるほど逆を言うと、その私たちがしっかり信仰の原点、立つべきところにさえ立っていれば、私たちはさらに豊かな、その問題を通しても私たちは豊かにされていくことができます。けれどもその原点がずれているならですね、私たちはこんだけやっているのにどうして、空回りですよそれ、自分はこんなに頑張っているのにどうして、そういうことばっかりですよ。信仰生活というのは自分の頑張りと比例して比例、そういうふうに考えるならね、こんだけ頑張ったらこんだけくれるはずなのになんで神様、そんなことばっかりですよ人生というのは。けれどもそういう中で私たちが不平不満に陥ることなくね、本当に主に頼って主に祈っていくなら、神様はるかに大きなこと、自分がこれだけやったからこれだけもらえる、そんなことよりももうはるかに大きなことをね、私たちに、主は私たちに対して与えてくださるんです。ですね、もう主の祝福はもう英語でアバンダントという言葉があります。もう溢れるほどに、もうですね、必要カツカツじゃないですよ。溢れるほどに祝福をしてくださるのが私たちの主ですからね。本当に私たちがそのようなもう人生となること、祝福の人生となることを主に期待して歩んでいきましょう。けれどもじゃあそれではですね、私たちがそのような素晴らしい豊かな信仰生活を送るですね、そういう秘訣はどこにあるのでしょうか。今日の聖書の箇所を読むとその秘訣が書かれてあります。それは何でしょうか。それは神殿、すなわち私たちの教会に祈りが回復するということ。祈りこそ私たちの信仰生活の恵みの原動力です。祈りが私たちと神様との間の祝福の通路となっていくんです。この通路がですね、詰まっているから私たちは祝福を受けることができない。祈りがない人生とはどういう人生でしょうか。それは自分で頑張る人生。自分の知恵や自分の力により頼む人生です。ですね。この世の中に出ていくとですね、本屋に行くと、いろんな人生の祝福の秘訣と言われるような、そういう本が山積みにされています。ですね。もうですね、もうですね、この、ですね、入社して何年目にはこういうふうにならなきゃいけないとかね、こういうふうにしなさいとかね、もうですね、それこそ挨拶が大事ですとか、そんなことまでもう書かなきゃいけないようなですね、それを読んでですね、わ、そうか、挨拶が大事かっていうぐらいですね、それぐらいもうみんな、もう本当にその自分の生き方というかね、もうそれこそ橋の上げ下げから含めて迷ってるんですよ、人生、世の中。もうどうしたらいいかわからない。もう政治家も含めて教育界においても、経済界においても、もうですね、すべての人がもう迷いに迷っているのが今の世の中ですよ。ですね。でも、聖書は、その時に中心軸ですよ。その一番人間として、人間が人間として一番必要なところをきちっと教えているんです。そしてそれは教会がそれを教えなければいけないですよ。けれどももう言ってみれば教会まで迷っちゃってるのが 私たちの現実ではないでしょうか。ですね、ここでイエス様がね、その私はそのまさにこれが私たちがね教えられる教会の現実だと思うんです。その前の神殿から商人を追い出すその前のところで、聖書を開いていただくとマルコの11章の12節のところで、イチジクの木を呪うと書いてますね。でこのところでこう書かれてある。翌日一行がベタニアを出るとき、もうこれはね、エルサレムに入城されるときですよ。もう2週後、私たちも城の主日を迎える、ちょうど、定期総会の日ですけど、そのときに、イエス様はもう十字架を前にして、そのもう5日後には十字架にかかられる、そのようなときに、イエスは空腹を覚えられて、そしてそこで、葉の茂ったイチジクの木を遠くから見て、実がなってはいないかと誓いおられたが、葉の他は何もなかった。イチジクの季節ではなかったからであると書いてある。すなわち、良き実をね、結ばなければいけない私たちの信仰生活。けれども、実がなっているように見える。外から見たらね、いかにもいい実がなっているように葉が大茂っているんです。イエス様が、あ、美味しそうだな、美味しそうな実がなってたらいいなと思って近寄ったけど、近寄ったら何にもなかったという。外から見たらいいようだけど、近寄ったら何にもない。ね、これがね、私たちのこのような私たちの教会になってはいないでしょうか。私たち一人一人となってはいないでしょうか。すなわち、なんかできているように見せている。けれども、その中身がない。ですね。本当、私たちはイエス様に喜んでもらわなければいけない。人の目について人から褒められる人生ではなんとなくできているようでね、褒められる。そうで、本当に食べてみて、本当に美味しいと言われる。そういうものにならなければならない。そして、ここで、イチジクの季節ではなかったからであるという。イエス様もちょっと無茶なこと言いますねと私言いたくなる。けれどもそうじゃないんです。私たちは自分の季節じゃないんです。自分が実りたい時に実らせる人生ではなくて、イエス様に喜んでいただく、イエス様の用ご用に用いていただく、そのようなものにならなければいけない。そしてそのためには私たちの幹が、私たち自身がしっかりとね、イエス様とつながって、そして私たちが本当、それは霊の世界、霊的にですよ。肉で頑張るんじゃない。自分の頑張り、自分の努力、自分の知恵ではなくて、そうではなくてですね、私たちが、この中心がイエス様とつながっている。それが私たちのですね、信仰生活の祝福なんですよ。自分で自分で実らせようとするんじゃなくて、自分の頑張りじゃなくて、イエス様につながる。イエス様によって私たちが、信仰生活を送っていくなら、そうするとね、私たちの人生は自然にですよ、私たちは実が実るんですよ。でこれはね、実を実らせようと思ってですよ、どんなに頑張ったって実るものじゃないですよ。環境を整えてね、そうすると当たり前ですよ、実が実るですね。リンゴの木がなっている。でもそれは農夫の人たちというのは必死でね、リンゴの木でも、ですね、最近なんか無農薬でリンゴをですね、こう栽培する人のことが話題になってますけど、まあ、アサリさん、青森出身のアサリさんに言われれば、本当にそれは奇跡なんだって言うんですね。もう本当に大変なことだ。それをもう不可能って言われたことなんです。でもそれは本当に研究して、もう何でも失敗して、努力して、努力して。でも、結果を食べる私たちはそれを当たり前のように食べることができるですね。そんな努力も知らないでね、食べて美味しいなっていうことができる。でもそこには本当に血のにじむような努力がある。でもそれは実らせるための努力というよりも環境を整えるんですよ、そのように。そうすると自然になるんですよ、皆さん。これを私たち勘違いしちゃいけない。教会もそうです。環境さえ整えば自然にですね、条件がちゃんと満たされれば自然にですね、この実ることができる。でも先ほど80名20名のバプテスマ、これだけを見てですよ、どうしたら80名、どうしたら20名、頑張んなきゃ、みんな動員してですね、できないですよ、こんなこと。一人の人の魂だってね、20とか1の問題じゃなくてね、一人の人の魂でさえ人間が人間を救うことはできない、不可能なんです、これ。でも不可能だからいいんですよ。で不可能なビジョンを掲げなければいけない、私たちは。それはイエス様に頼り以外にできない、聖霊による以外にできない。それゆえに聖霊様に働いていただくような教会にしてするということ。ね、これがね、まあ私自身が10年間取り組んだことです。どれだけできたか、もう本当にできなかったものです。もう貧しいものです。でも願いだけはそうでした。それは最初のメッセージ、この教会で語らせていただいた時からですね、それは先ほどですね、この礼拝のための祈りの時から、時にそのように、その時のメッセージのことを分かち合ったわけですけど、それはロマ書12章からね、本当に私たちが 良き実を結ぶ信仰生活、良き実を結ぶ人生とはどういう人生なのか。それは私たち、この教会もですね、10年前、おそらく礼拝が15人ぐらい減っていって、そして本当にですね、それこそ人間の力でいろいろやってみたけど、通用しない。そういう中でですね、本当にまあ尊い白石さんご夫妻をはじめとする、教会の兄弟姉妹がおられて、長く祈ってきた兄弟姉妹がおられて、そして本当にこれは奇跡ですけど、その世の中でこのような街道が建ったということ。この、そういうことは、この街道は、この神殿は人間の力で建てたんじゃないということですよ。私たちはだからそれをよく知らなければいけない。だから10年経って少しずつ増えてきた俺もよくやってるのは、これはもう大間違いですよ。徹底的に主はお前の力じゃないってことを教えるために、その10年前、そこまで40年でしょ、昨年が50周年ですから、40年の歩みの中でね、結局私たちが知ったことは、人間の力では教会を動かすことなんてできない。神様の御用することなんてできない。そのことをした。でもそれは、できない。お前ダメだね。それを言うためじゃない。それを教えるためじゃない。それは、主の恵みを褒めたたえるため。主に委ねていくときに、主はご自身の栄光を表してくださる。それがこれからの40年、50年の歩みじゃないですか、皆さん。40年間で私たちはあのエジプトの脱出した砂漠をさまよった民のように、徹底的に主は私たちを苦しめて、そして、お前じゃないんだよ、俺だよ、導くのはってことを、日ごとにマナーを与えて、そのようにして主は導いてくださったでしょ。でももうマナーの時代は終わったの。もう約束の地に入って、これから血と蜜の流れるところなんですよ。もう溢れるほどに、一日一日カツカツで生きるんじゃなくて、もう溢れるほどの祝福をこれからの40年、50年、主は私たちに対して約束してくださっています。けれどもそれは前の40年を忘れての40年じゃないでしょ。そしたらその祝福のゆえに、あなた方が私を忘れておごり高ぶることがないようにと、申命記がきちっと警告しているんですよ。ね、それは、あの40年があったから。だから私たちはどんなに祝福を受けても、私たちは怒ることができないものだ。そしてそれはいよいよ私たちがその時に、外側の現象によって、私たちが怒ってしまったりね、俺はダメだって言ってしまって、俺はダメだっていうのも、それも傲慢の裏返しですよ。俺はダメだっていうのは、それはですね、俺自分ができると思ってるのにできないからダメだって思うのであって、最初からダメだって知ってる人はダメだなんて落ち込まないですよ。本当その通りですよ。そして主に、その中でも主に期待して、主に委ねて、主に祈っていくことができる。これが本当の謙遜の姿勢じゃないですか。そしてそれがどこに現れるかというと、実がなる人のね、それはね、実というのは、それはそれこそね、本当食べる人は食べるとこだけ、農夫の苦労なんてわからないように、苦労はね、地下でなるも起きる、地下でなすものなんですよ。苦労を見せびらかす、人に限って苦労してないですよ。本当ですね、人のことは全然言えないですけど、私もね。けれども本当にそれは見えないところでどうしているか。ちょうどですね、砂漠で、オアシスを見つけるために、砂漠でですね、どこで水を見つけることができるか。それは木がなっているところに行けば、その水がわかるという。それは木がなっていると、それは遠くからでもその木を見ることができる。そうすると自然に、木というのは水がないと、木が生えることができないわけだから。で、木のどこに行くと、そこに水があるという。でも水を探してもわからない。それは水は隠れているものなんです。そのようにですね、このどうして実がなっていなかったのかということ、イエス様は、それはこの15節からのところ、神殿から祈りがなくなっている。そのですね、もう根元が枯れ、根元から枯れている。だからその根元がですね、祈りを通して聖霊と直結していないと、そうでないと、私たちはエネルギーを受けることができない。恵まれない。信仰生活はあくまでも恵みによってするものです。これは言い換えてるんですよ。祈りによってということは、恵みによってということ。でも恵みによってで言ったって、それはぼーっとしてね、恵み、そんなバカなことはないんで、私たちは恵みをくださいと言って祈っていることが恵みによって生きている人でしょう。ということは、求めている人ってことです。いつも自分が足りないことを知って、主に求めている人。これを別の言い方で言い換えると、心の貧しいものは幸いなり、これを言語で直訳すると、霊において乞食であるもの、そういう意味ですよ。乞食っていうのはね、恵んでもらわないと生きていくことができない。乞食の仕事はくださいということでしょ。で、やっぱりね、そう、私たちはですね、そのように傲慢になってはいけないでしょ。私たちが本当に主の前に空の手を差し出して、主をこの空の器を満たしてください。そのように、祈るものと変えられていく。 これが私たちのね、本当の人生の祝福なんですね。けれども、私たちは、御霊によって祈るように、祈ると書いてあるようにね、私たちには様々な願いがあります。けれども、それが祈りになるということ、願いと祈りはまた違うんです。どんなに願いがあっても、それが祈りになる人と、それが祈りにならないで、いつまでも願いだけで、自分はこうあったらいいのにな、ね、願いはあるんですよ、みんな。ね。私だって北見駅にチラシを配ります。そうすると北見駅で北口でチラシを配ると、いつも宝くじ屋がいつもお名前になりますよ。そうするとですね、なんか、すみません、そうするとですね、ロトくじなんとかとか言ってですね、こう、今これだけ溜まってますとか言って何億円とか出てですね、見てみると、ああ、あったらいいなと思いますよ。願いがないって言うとやっぱり願いは出ますね。それ見るとね、あったらいいな。でもそれを本当に祈るかっていうとね、これ当たったら大変だろうなと思って祈る気になれませんよ。願いと祈りは違うんですよ、皆さん。願うのは自由ですよ。みんな誰だって願いはいろいろあるんですよ。ああだったらいいな、こうだったらいいな。でも本当にあなたはどうですか？主の前にそれを本当に祈りになっています。本当に必要であれば祈ればいいし、必要でなければもういらないしですね。願いと祈りは違う。でも主が求めているのは願いではなくて祈りなんですよ。主から応答、あなたは主に、どれだけ主に頼って、神様からいただくものを求めていますか？神様からください。神様、これを私に叶えてください。そのようなあなたの中にある、そのような本当に叫びとなるような願い。それが祈りとなっていくんですよ。私が北見駅で宝くじを見たって叫びにはなりませんね。そこでね、くだらないって神様に、そんなになりませんよ。まあ、あったらいいんだったら、まあ、人生どうなるかでちょっと、ああ、でも、そんな叫びにはならないですね。とてもですね。もうそれよりも横にいるですね、子供がですね、今日はお父さん、今日は焼き鳥買っていこう、焼き鳥食べたいですね。だいたい、それにどうぞ、うちの方がちょっと大変ですよね。5億円あったら焼き鳥何万億本で買えるかもしれないですけど、でももうそんなことは願わないですよね。でも、あ、本当にですね、それこそお母さんであればね、そんなお金があればいいなと思わないですよ。それよりも今日の子供に何食べさせようかなってことはね、それはやっぱりね、切実なものですよ、主婦にとってはね。金持ちがね、そんなかわいそうだね、そんな金があったら何だって買えるのにって言われたってね、そういう問題じゃないですよ、お母さんにとってね。お金があれば済むものじゃないですよ。でもそのように私たち一人一人が、あなたが今日叶えていただかなければいけない。あなたの人生はあなたしかできない。お金があれば誰だって同じような車を買えて同じような家を建てることができるかもしれない。でもそんなね、ハンデ押したような人生ではない。あなたのオリジナルの、あなたにしかできない。お金では買うことのできない。そのような人生を生きるためにあなたが今どうしても叶えていただかなければならない。そのようなことがあるはずですよ、皆さん。ね、そこが祈りの通路になっていく。で、それをロマ書の8章でこう書いてあるんですね。14節からのところでですね、14節と15節を皆さんで一緒に読みましょう。284ページロマ書の8章の14節と15節をですね、一緒に読む。神の霊によってということですね。よろしいですか。3、はい。神の霊によって導かれる者は皆神の子なのです。あなた方は人を奴隷として再び恐れに陥れる霊ではなく、神の子とする霊を受けたのです。この霊によって私たちは、アッバ父よと呼ぶのです。アメン。私たちは神様の子供なんですよ。ということは、子供であるということは、自分が一番必要なことを願っていいってことですよ。ね、そして子供であればお父さんに信頼して、何であれ自分が一番必要なことを、願うことができる。そしてお父さんが何ができるかってことも知っていますよ、ね、だから子供がですね、お父さん宝くじを当ててって言われたって、それは私はできないってことを知ってるから、子供はそんなこと願いませんね。ね、もうすでにおかしいことでしょう、それをお父さんに願うってことは。そうだよね。私たちはでも父なる神様は子供の必要、子供が一番何が必要かをね、知っているということ。だって仮に私がそんなお金は持っていたとしても、それを子供にあげたら子供が幸せになるとは限らない。いや、むしろ不幸になると知っていたら、親は子供に対してそんなバカなこと、願いを叶えてあげませんね。魔法使いじゃないですよ、神様。本当に愛してるんですよ、皆さん。最も良きものを与えてくださる。でもそのことを知っている子供は、お父さんに対して無条件でですね、叶えるのはお父さんです。 でも子供はお父さんに対して、アッパ父よ、アッパっていうのはこれはですね、その当時アラム語っていうイエス様を使っていた言葉で、これはね、一番その当時の日常語です。そして、最も親しいお父ちゃん、パパ、お父ちゃん、父ちゃん、親父、父ちゃん、そういうようなね、そういう言葉ですよ。お父ちゃんと呼ぶっていうのはこれはですね、日本語では呼ぶらです。呼ぶと訳されているんですけど、これはギリシャ語ではクラゾーでですね、英語ではどの英語を見てもクライアウトという言葉になる。クライですよ。そしてクライアウト。叫び出すのです。叫ぶのです。アッパ父よと叫ぶのです。お父ちゃん。叫ぶことができる。これが聖霊様だって言うんですよ、皆さん。叫んでますか、主に対して。人間はみんな叫びを持ってるんですよ。自分はこうありたい、こうありたい。でもそれが、本当に叫べないのが人間のね、今の問題なんですよ。本当に真剣になることができない。そしてマニュアルを見てね、そして叫ばないでなんとか楽に生きようとする。便利にこの世の中を利用しようとする。ね。でもそうじゃない。本当に人間っていうのはそんなものじゃないんです。本当に助けてということができる。もし本当にそれが助けてほしいことだったら、本当に人格的な関係ですよ。これはね。助けてということができる。ね、そんな本を読んで学ぶようなことじゃない。これはね。本当にしようと祈ることができる。そしてそれが祈りだって言ってる。私たちがそのようないろんな叫びを持っている人間、みんな。でもこれをどうして叫ぶことができないんですか？それは信頼がないからですよ。ね、不信仰だからですよ。けれどもこの教会においてこの聖霊様が働くときに、この教会で私たちは御霊によって、御霊が働くときに、私たちは御霊によって何が起きますか、皆さん。それは信頼ができますよ、御霊様によってね。ちょうどね、これは聖霊様、ちょうど私はこの話を今日のメッセージ準備するときにね、司会を思い浮かべ、私は司会に行ったんですよ、この前ですね。そして司会でカード浮かんでなんですね。で、その浮かんでる人の写真を見せたら、こうですね、腕を組んでですね、そして足を組んで、ふかーってやって、こうやってやってる人のですね、その写真を見てみんなで家族で笑ったんですけど、視界に行くとね、泳げない人でも泳げることができるですね。浮かん、それはもうです、潮がそれだけあるからですね。だから、どんな金槌でも泳ぐことができる。それ祈りも同じだと思う。祈りに上手も下手もない。聖霊様がね、それこそ濃密な聖霊様がここに働くならね、ここで自由に泳ぐことができるんですよ。でもそれもね、自分で水のないところに行って、プールのないところに行って泳ぎたいって言っても、泳ぐことができないです、皆さん。もうね、どんな泳ぎが上手な人でも、水のないところで泳ぐことができない。でもどんな下手くそでも、水があれば、なんとかなるし、また視界であればね、溺れることができない。溺れたくても。溺れることができない。そう、ね、そのように私たちも、御霊によって生きるなら、どんなダメな人でも、どんなダメな信仰者であっても、本当に祝福を受けていく、そうなることができるんです。まあね、本当にもうありがたいですよ。私は、先ほどもちょっとですね、厚木福音自由教会というですね、ところから、今来られている方おられますけど、そこの牧師先生のですね、息子さんが、水温路教会というところで素晴らしい日本人として働きをなさっている、その教会の水温路教会という教会に、私も2回ですね、妻と一緒に、セミナーに行きました。もうそこで、素晴らしい教会ですよ。もうそれこそ実がもうこれでもかっていうか実っている。もう本当どこを食べても美味しい美味しい、もう本当に祝福のされている教会です。全ての面で整っている、もう聖歌隊から組織からですね、もう人数においても、もう今はもう優に3万人はですね礼拝をしていて、そして50万人の救いのために、そして3000人をフルタイムで宣教師をサポートしようって、そんな大きなビジョンを持って祈っている、そういう教会、素晴らしい教会でも、そこのですね、そこを本当牧会されて一から開拓して、ですね、そのような教会を作り上げられたチョンピルトという先生、でもその先生の語られていることは一つ、もう牧師にうまいも下手いもない、祈りなさい、1に祈り、2に祈り、3に祈り、祈りなさい。そしてけれども、これは結局でも、そうか、簡単だな、そんな簡単なことだったらと言うけど、やっぱり、ああでも今日も祈れませんでした、今日も祈れませんでした、結局祈ればよかったのにって終わりなんですね。だからやっぱりですね、私たちは簡単なこと、単純なことは簡単なことではないんですよ、皆さん。シンプルなことはね、簡単なことではない。でも私たちが、原理はシンプルです。イエス様が言われたことも、神殿に対して余計なものを全部取り払えていった。そして神様と直結しなさい、簡単に言うと祈りなさい。でもそれも 先ほども言っている聖霊によらなければ祈ることができないと、この原則を知らなければいけないですね。でちょっとだけそのですね、そのチョンピルト先生の文章を引用しますね。この教会がどういうふうにして恵まれていったかということですね。こうですね、書いてあるんですね。この進学校のね、時にね、もう牧師を任されたって言うんですよ。進学校の2年生になった時に。どうして私がこの話をしているかというとね、原理はこういうことです。聖霊によらなければ祈ることができない。でも、聖霊は教会を通して働きますからね。だから、教会が聖霊に満たされなければ。ということは、教会が祈りの家にならなければ。教会の祈りの回復ですよ。個人の祈りの回復じゃないです、今日のメッセージのタイトルは。教会の祈りの回復。イエス様も、神殿の祈りの回復なんです。一人一人を見て、お前はこうだ、お前はこうだって。神殿の祈りの回復。そうすると、私たち、教会が祈るようになる。そうすると、教会に聖霊が働く。そうすると、私たち一人一人がその教会、これ、ちょうど司会みたいなもんでね。ここに来ると、ここに来たら誰でも泳ぐことができる。誰でも祈ることができる。ということで、教会が祈らなければいけない。で、そのためにね、先生がこういうことを言ってる。進学校の2年生になった時、ある開拓教会の羊たちが私を訪ねてきた。しばらくの間、教会で説教してくださいというのだ。主任牧師が不在のため、臨時に引き受けてほしいとのことであった。ね、臨時牧師。でもそれもね、その時から私は主日の説教と午後の礼拝の説教、水曜礼拝と土日を含めた毎日の蒼天礼拝を任されることになった。1週間に10回礼拝を導いた、新学生でね。で、教育伝道師の経験もない私が、いきなり30人ほどの教会を牧会するようなものだった。突然引き受けた開拓教会の働きにより、私は毎日神様の前で泣くしかなかった。何よりも御言葉を与えてくださいと、この羊たちに食べさせる御言葉をくださいと神様の前で泣いた。進学2年生の私が毎週説教することは自分の能力を超えたことだったからだ。しかし神様は足りない私を憐れんでくださり、その教会を成長させてくださった。講談で御言葉を伝えると、教会員たちはアーメンと答え、毎週新しい信徒たちが訪れてきた。ですね。で、ですね。で、ある時にですね、ある主日に御言葉を伝えていると、見慣れない人が後ろの席に座っているのが見えた。で、ですね、礼拝の後出入り口に立ち、教会員一人一人に挨拶を交わしている私にその方が近づいて、ですね、伝道師先生、これから私もこの教会に出席しようと思いますって。その人がですね、私の母ぐらいのお年で一生懸命に祈るので、別名祈り隊長っていうですね、そういう別名があって、もう、昔であれば預言者として召されていたのではないかと思うほどに、いつも主の前に熱く清く生活しておられる方であった。で、その時にその先生と一緒に当たる。で、その時にですね、ある日、その羊はこう言われた。伝道師先生、礼拝堂が教会員でいっぱいになることを望まれますか？私は目を大きく開き答えた。どうしてわざわざそのようなことを聞くのですか？当然いっぱいになることを望みますよ。するとその方はこう言われた。祈りの涙がここに満たされれば、礼拝堂は満たされるでしょう。教会員で満たすことはそれだけ大変なことです。皆さん、祈ればね、あなたが涙でこの礼拝堂を満たすほど祈れば、この教会は満たされますよ。ね、その時にね、なんで簡単なことっていう人は祈りを知らない人なんです。その時に、それだけ大変なことなんです。これが一番大変なことなんですよ、皆さん。歯を茂らせることは簡単なんですよ。やってるように見せることは簡単。本当に教会を霊的に回復させることは、命をかけなければいけない。イエス様は命をかけられたんですよ。神殿を祈りの家にするために。命がかかっていることなんですよ。で、その時にその言葉に私は心の中でこのように考えた。羊さんはおかしなことを言うな。一生泣いても涙で礼拝をどう満たすことなんてできるだろうか。しかしおかしなことに時間が経つほどその言葉が私の頭から離れなかった。祈りの涙がここに満たされれば礼拝堂は満たされます。涙が溢れれば礼拝堂が頭から離れなかったので、これは主が与えてくださったメッセージだと思い、その日から徹夜の祈りを始めた。これが韓国のね、その日から決めたらできるっていうのが、それがちょっとですね、その日から徹夜の祈りを始めた。で、それはやっぱりね、韓国の教会に水が流れてるんですよ。ほんと決めたらできるんですよ、韓国ではね。で、これはね、もう私たちは、一歩一歩です。やっぱりね、今の、ね、私たちのできるところからですけど、でもね、やっぱりやるかやらないかの違いは出るんですよ。始めた先生はそれをアーメンと受け止めて、その日から徹夜の祈りを始めた。私の祈りの涙が礼拝堂をすべて満たすことはできないが、小さな講談一つぐらいは何とか満たすことができるはずだと思い、講談の前で泣き始めた。できるだけいっぱい泣きながら祈ろうと決心をした私は、 鼻水、涙、流すことのできる水という水をすべて流しながら祈った。死んでいく魂を救ってくださいと祈り、羊の群れを送ってくださいと祈り、御言葉を与えてくださいと祈り、すでに教会に訪れた羊の群れに祝福を与えてくださいと祈った。そうしてしばらく泣きながら祈った後、体の角度を変えて座り直し、また泣きながら祈った。後段私の祈りの涙ですべてを満たしたかったからだ。窓側にも向かって徹夜で祈った。次の日は他の場所に座って祈った。神様この礼拝堂を満たしてください。そう祈りながら礼拝堂を一回りし、徹夜で祈った。羊の言葉通りに祈りの涙で満たされれば、礼拝堂が満たされるなら、私の祈りの涙が足りなくて、礼拝堂の席が空いては大変だ。涙を出して祈らなければと決意した通り、祈るたびに不思議にも涙が流れてた。本当に牧師はね、こうなければいけない。信徒が来ないな。なんだあの信徒何してるんだじゃなくて、私の祈りが足りないから、信徒が来れなくなってはいけない。席が空いてはいけない。そのようにして祈るのが牧会者だ。そして本当に驚くべきことが起こった。開拓牧会を始めて3ヶ月目に150人が集まった。30人の教会が3ヶ月で150人になった。その礼拝堂で礼拝を捧げることができなくなったのだ。仕方なくもう少し大きい場所に移転した。広い場所に移ればそこは狭くなり、そのため、また引っ越すということが1年に3回も続いた。卒業を前に手術の出席者を数えてみると170名にもなっていた。その時私はその羊の言葉が間違いではなかったことに気づいた。また牧会者の姿を少しは知ることができたようであった。牧会者はどのような人だろうか。牧会者は魂を思い泣く人である。礼拝堂を涙で満たす人である。ですね、このように、ですね、チョン先生は牧会者はこういう人だということを、ね、書いている。それは今、もうですね、3万人を超すような礼拝になっている。けれども、今も祈り続けているし、その原理は変わらない。いや、大きくなればなるほど、私たち普通は大きく、この世では大きくなればなるほど成長してね、そしてですね、成長してというか自分が傲慢になってね、そういうことは下々の人にやらせておけばいい。でも先生は違うんです。牧師こそ祈らなければいけない。牧師が一番祈らなければいけない。ですね、牧師がですね、10祈って信徒が1祈る。そのぐらいと思いなさいって。そのようにですね、私たちに語ってくださる。ですね。それはどうしてか。それは、教会が祈りの家にならなければ、教会に祈りが満たされていなければ、信徒運動なんですよ。一人一人の運動なんです。一人一人が大切なんです。けれども、その教会の恵みに預かって私たち一人一人が信仰生活を送ることができるんだ。教会が枯れているのにね、教会が枯れている教会を見て一人一人頑張っていないのか、そうじゃありません。そうじゃない。けれども、この教会の中心が本当にイエス様の願われる祈りの家になっていないから、どんなに立派な信徒が来ても、どんなに立派な牧師が講談で、素晴らしいですね、その勉強をしても、素晴らしいメッセージを、たとえ素晴らしいメッセージを100万回語ったとしても、本当にその教会に祈りがなければ、それが教会の力になっていかないんです。だから主は私たちのために、この祈りを回復するために十字架にかかられたんでしょ？それはどうしてか？それは私たちに聖霊を注いで、御霊によって祈る、御霊によってでしか祈ることができない。けれどもそれは、御霊によるということはイエス・キリストの十字架の贖いによるということですよ。同義語ですよ、御霊によるということと。それはそうでしょう。うめくって書いてあるでしょ。うめく、取りなすってこと。これどなたですか？十字架のキリストじゃないですか。父よ彼らを許してください。彼らは何をしているのか知らないでいるのですと絶叫しながら、私たちのために血を流しながら祈ってくださったお方がイエス様でしょ。このお方が聖霊様だってことです。聖霊様は現在の生けるキリストです。聖霊、聖霊と言いながら、このイエス様から、この十字架のイエス様から離れているのは、それは言葉だけですよ、皆さん。そうではない。そして聖霊と言いながら祈らないなら、それも言葉だけです。そうではない。御霊によって歩きなさい。これは祈りながら歩きなさいということを言い換えた表現です。御霊によって、祈りによって。それは26節、ロマ書8章26節、こう書いてあります。同様に霊も弱い私たち、これは言語では私たちの弱さ、弱い私たちの弱さ、どこに私たちの弱さが現れるか、それは私たちはどう祈るべきかを知りませんが、ここですよ皆さん。先ほども私が言った通りですね、願いはあるけど祈りがないんです。どう、それをどう祈ったらいいかわからない、祈り方がわからない、祈ることができない、 これが私たちの最大の弱さ。祈れば祝福される、分かっている。でも祈ることができない。だから、聖霊が、霊自らが、これはアウトストプニューマという言葉で、アウトスというのはこれはですね、英語では himself、スピリット himself。どういうことかというと、脅威ですよ。御霊、水か御霊ご自、そしてそれは別の言い方をすると、御霊が先頭に立って、弱、祈れない私たちの先頭に立って、御霊が私たちの祈りを引っ張っていってくださるということですよ。だから私たちは祈ることができる。そしてその御霊は私たちの底辺で、私たちの本当中心でですね、どん底で私たちの贖いのために、私たちの救いのために、うめきながら、取りなしながら祈っていてくださるんですよ。だから私たちがうめき祈るときに、それは私たちがね、私たちが祈っ、助けを求めて祈っていると思うでしょ。でも実はね、そうじゃない。御霊の迫りによって祈らされているんですよ、私たちは。ね、本当嘆くとき、叫ばなければいけないときね、そのときに私たちは叫ばなければいけなくても、それを叫ぶことができる人とできない人がいる。これどうしてか、これ聖霊が働いているかどうかなんですよ。みんな叫んでるんです、心の中では。でもそれを上に登っていかない、その叫びが届かない、叫びが叫ぶべき対象に向かっていかないということ。だからいつも心の中でぐるぐる回って空回りする。そうすると良き身を結ぶどころか、いつも不平不満、そして本当にその人をもう毎日近寄りたくもないって、その身を結んでしまうことになる。それが祈りが上に登っていくためには、そのためにはこの御霊の取りなしに預かるということですよ、皆さん。そしてそれは私たちの、そして御霊は私たちを叫ばせようとしておられる。だから私たちが叫ぶとき、そのとき苦しんで叫んでいるんです、最初はね。けれども実はそれは、ただ私たちが苦しいんじゃなくて、その中で祈り始めていくと、その聖霊様に迫られてね、本当私たち自身が満たされてくるんですよ。恵まれてくるんですよ。でそうすると、なんでだろうっていうぐらい叫んでいるのに喜びがあるんですよ、皆さん。これ不思議ですよ、皆さん。これが祈りなんです。苦しいから叫ぶんです、最初は。けれどもそうじゃない。本当に主が聞いてくださるから。本当にですね、嬉しいのはね、自分の叫びをね、聞いてくれるってこと、抱きしめてくれるっていうこと。これに勝る、本当に喜びはないんじゃないでしょうか、私たち人生でね。昨日子供たちと一緒にですね、注射を打ちに行きました。ね、本当にそれはですね、大変なことです。でもその時に私たちは本当にですね、その時にですね、こう予防注射ですよ。インドネシアに行くためのですね、その時に、まあみんなそれぞれですね、こう、歯を食いしばってですね、こう、受けてるです。一番下の子供はですね、わーって泣きながらでした。でもそれでもね、泣きながらでも、これのやっぱり信仰があってね、こう、最後はこう手を差し出して、うわーって泣きながらですけど、そして、ね、でも、本当に、そして、子供って可愛いですね、本当に、その、ですね、いろんな自分なりにこれ分かってるんです。これ受けなきゃいけないって、そんなに分かっている。でも、それを、もうそれ溢れてくると、わーっと叫ぶしかできない。でもそれでいいんです。いや、そこな、みんな叫んで、でもそれを誰に叫ぶことができるのか。そこで受け止めてくれる人がいる。これがお父ちゃん、助けて。本当に私たちみんなそうです。大人も子供もないです。強いも弱いもないです、皆さん。本当に、いや、強い人ほど叫ぶことができる人です。ね、私たちは本当にその、私たちは本当の御霊にある強さを、けようでありませんか。そしてそれは、弱私たちの弱さ、祈ることのできない、叫ぶことのできない、その弱さ、頼ることのできない、その弱さを聖霊様は知っていてくださる。強い人の弱さですよ。強さを威張ってね、そして俺は生きてるんだって言ってる人の、本当そのね、顔を張って生きている、その人の弱さを御霊は知っていてくださる。それはその人が自分の強さのゆえに、頼ることができないでいる。叫ぶことができないでいる。委ねることができないでいる。そのところにまで主が下ってくださって、そこであなたの弱さを私がと言って、に叫んでくださっている。だからそこでね、あなたはわかるはずです。聖霊様が迫るときにね、あ、自分はここを叫んでいるんだな。そこで祈るんです。そこで御霊にね、ちょうどそれは御霊にも乗っかるっていうかね、御霊の祈りの中に自分の叫びを乗せていくんですよ。そうすると本当に祈りが回り始めていくんですよ。そうすると本当にあなたが自由になっていくんです。 そして自分の強いとか弱いとかね、そんなことは関係ないんですよ。みんなね、弱いんですよ。まあですね、本当に、ですね、でもその中で感謝です。イエス様がいてくださいます。聖霊様がいてくださいます。そしてイエス様が取りなしていてくださいます。本当にですね。そしてけれども、これは個人的なことというよりもね、まあ教会がそうなっていくんです。そうすると本当に教会の中で私たちが何にも威張る必要がなくなってくるんですよ。そして自由になるんです。教会の中で本当に恵みの、それこそ霊の家族になるんです。でそうすると本当に互いに祈り合う、そのような教会となっていき、そして本当の祝福を受ける皆さん方一人一人となっていきます。そのような霊の家族となることを祈りましょう。お祈りいたします。愛する天皇とお父様、2013年度最後の礼拝をこのように愛する兄弟姉妹と共に守ることが許され、心から感謝をいたします。本当に主よ、私たちにあなたの命を捧げて、あなたの体に鞭を打たれ、釘を打たれ、尊い血を流して、それほどに私たちを愛し、そしてそれは、この教会をあなたのものとするためであったことを、今日もあなたの御言葉を通して知ることができてありがとうございます。教会が祈りの家となること、それはあなたが命を捧げるほどに、私たちにとって重要なことです。けれども、それは私たちがどんなに願っても人間の力でできることではありません。それゆえ私たちはただただ聖霊様、あなたを求めます。祈りの霊である聖霊様、私たちにお下りください。私たちの教会を満たしてください。あなたがもうすでにこの教会において涙を流して、血を流して、そのあなたの涙で満たされているのですから、私たちもそのあなたの涙によって、私たち自身も涙を流して、私たちの一人一人がこの教会に集って、この教会を涙の祈りで満たして、そして本当にこの教会に多くの叫んでいる魂が、この教会であなたに叫びを聞いていただき、そしてあなたに救われる、あなたと出会う体験をなさる、そのような教会となりますように、主どうぞ憐れみ助けてください。この日本の乾いた地を憐れんでください。みんな迷っています。みんなあなたを必要としています。けれども葉っぱや役に立たないもので、本当にそれを上を満たそうと必死です。けれども心の中で本当に乾いていることを知っています。私たちこそ、クリスチャンこそ、あなたを、という本当に幹を知っているもの、あなたという命の水を知っているものです。どうか私たちがそのあなたの福音を伝えるものであるように、そのために私たち自身がいつもあなたにつながり、あなたの水で潤っていく、そのような一人一人でありますように、そのような教会でありますように、私たちに本当にそのための祈りを、与えてください。祈りの霊である聖霊様、私たちを満たしてください。感謝してこのお祈りを尊い主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。